月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
FMK の第一スタジオから生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさおです。お相手は私木部敏夫と
シーラと
ゆきさだえさおです。
この3人でございます。
はい、
プレゼントの方の発表。
はい、先月のプレゼントの当選者です。先月のプレゼントは縁側の犬恋したブルームーンの DVD でした。うん、当選者は福子さんです。おめでとうございます。
サイン入りで、
はい、お送りします。はい、そして今月もプレゼントです。今月は今日発売になりました遠くの空に消えたの DVD です。うんうん、もちろん雪貞監督のサイン入りでプレゼントいたしますので皆さんどしどしご応募ください。宛先です。はい、メールは監督@fmkumamoto.jp 監督@fmkumamoto.jp、 ファックスは0963555200 0963555200。そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FM 熊本月刊雪貞愛沙央までお送りください。雪貞監督へのメッセージ質問などもお待ちしておりますのでどうぞご応募ください。
遠くの空に消えたのこの DVD、
はい、
監督のコメンタリーが入ってるんですね。
う
ん、
コメンタリーというのはあの
解説みたいな、
解説みたいなずっと流れてるの、そうそう、中にずっと
あの月刊ゆきさだえさおみたいな感じで、あなたもこの DVD を見ながらそうそう、とか言えば、
相づちを入れれば、
入れれば家で月刊ゆきさだえさおができ
る、あなたも決め年になれる
という、そうそうそう、シーラーになれるという、嬉しいかどうかは置いといて
マニアックな楽しみ方です。
だんだんご応募いただきたいなと思っております。はい、お知らせがあります。
はい、
まあ、FMK のホームページではブログを展開中で、
はい、
ポッドキャストもね全世界に向けて発信中。タンクマでは雪貞監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中。
はい、
まあこういうことでいろんな方面でですね、
ね、
神ありメディアも多方面ということです。
そうですね、
もう DVD を欲しい方もどんどん応募いただきたいということでございます。
はい、
メールの方をいただいております。
はい、きみこさんです。雪貞監督今月もお帰りなさい。今月の質問、よく実話を元にした映画ってありますよね。でもそのまんまじゃなくてどこか映画としてのアレンジが施されているものがほとんどです。そういうストーリーを変更するポイントというようなものって何なんでしょうか。ドキュメンタリー映画でもそういう省略ってある気がするんですけど。
ああ、なるほどですね。この方はなんかカポーティの冷血を見てちょっと思ったっていうことなんですけども、うんうん、
まあでも、まあ、映画自体がね、まあ、フィクションに近いわけですよね。うん、本当に生きていた人たちをその克明に何かこう記録してるものではないわけだから、うんうん、まあそこはだから映画的な展開というかね、うん、組み替えとかね、うん、っていうものがあった方が、きっとこういう人だったんだろうという解釈ですよね。
うん、
あの監督が多分ね、あの小説もそうなんだけど、うん、ある小説があってね、その小説をベースにした時に監督がテーマを決めるんですよ。この小説は何を言おうとしてるのか、
うん、
で、ある人物を今度描こうと、この人物は僕例えば僕雪貞愛沙央って監督がある人物を夏目漱石を撮るとする、夏目漱石はきっとこういう人間だったんだろうっていうところが見たいわけじゃない。その解釈なんですね。人の解釈。
うん、
でそれについてのテーマが見つかったところで、そのテーマにをこう厳選していくためにいろんな本当にあったエピソードをこう組み込んでいくっていうね。
うん、
でそれが一番こう伝わるんですね。この人がこういう人間であったってことが伝わるっていう。例えば真実で言うとね、例えば熊本でなんか映画を作ってくれますかとかってよく話があるときにね、うんうん、最近僕と思ってるのは森鴎外が書いた、安倍一族とか、
はいはいはいはい、
で意外とこう熊本ではね、なんかどっかでちょっと隠蔽してるようなちょっと負の出来事的なものがあるんだけども、なんか今の世の中に熊本がなんかこうある種の真実を、熊本ってこういうとこだったんだよとか、熊本ってこういうエピソードがあったよねっていう、うん、残してる部分、まあ、負のイメージがちょっとあるかもしれない安倍一族っていうのはね。でもただ僕は非常に今の時代、この今日本の今の雰囲気とかこの世相っていうかこの感じの中では、あえて安倍一族をこう切り込んでいった時に今の時代とこう重ね合わせられるかどうかっていうのがね、これが真実だと思うんですよ。そのために 例えばだとしたらその安倍一族の人たちがこう知人してしまうんだけど、籠城してね、その感じが今のなんか我々にどっか似てるよっていうことに近づくために真実がこうそこに引き寄せられていくっていうかね、
うん、
でむしろ真実に翻弄されるだけではなくて、
うん、
国名にある、うん、でもしくは、ある人物を描くための真実を描くんだったら、その人を追っかけたドキュメンタリーっていう構成があるんですね、
はい、
一人の証言によって積み重ねることによって、ある人物とか浮き彫りになっていく、
うん、
でね、実は最近ねあるドキュメンタリーを見て、うん、ちょっと見たかったんだけどずっと見れなくて、 DVD が手に入って、うん、ふと何気にうちの脚本家と二人で見た映画があるんですね、うん、それね、横浜メリーっていう、
横浜メリー、はい、
横浜にメリーさんって呼ばれてね、要するに、戦後娼婦をやりながらずっと生きてこられた人がいて、ちょうど僕は浜マイクっていうね、林海蔵監督の私立探偵浜マイクシリーズの第1弾第2弾って助監督をやってるんですね、
最初の映画になったことですね、
そう、我が人生最悪の時っていう、はい、その時にの頃にロケハンしてる頃にはよくね、横浜の伊勢崎町というところに横浜メリーさんは本当にこう昔のこう貴族のようなドレスを着て、
はあ、
顔を白塗りで、
うん、
こう大きいこうガラガラって引っ張るようなバッグ、旅行バッグカバンを持って、まあ言うならホームレスなんです、
うんうん、
で必ず朝、松坂屋の松坂かな、ね、横浜のそのデパートの前に現れて、開店と同時に、トイレに行って、まずお白いを塗って、資生堂の白いを買ってきてね、塗って、うん、それで水黒いをして、横浜なんだっけ、森永ラブっていうね、その、ファーストフード店にいて、
うん、
で食事をして、それでもうホームレスだから、で もちろんお世話してる人がいたんでしょ
う
ね、
うん、
で僕らはそれ知ってたんですよ、はい、である時にメリーさんがいなくなっちゃうんですね、で僕らもパーママイクずっと撮ってるから、うん、第2弾の時、の時はね、静かな、あ、静かな、なんだけど、
遥かな
先輩の遥かな、時代の階段をっていうね、うん、第2弾の映画の時ににはその実際横浜メリーっていう名前の坂本澄子さんがね、熊本出身の坂本澄子さんがそのメリーさんを演じてるんだけども、浜マイクとメリーさんがこう、メリーさん情報通でね、横浜のこと何でも知ってるからいろんなこと助けてくれるんですっていう設定でメリーさんの役があったんで、実際のメリーさんと坂本さんを会わせたいなっていう思いがあって、僕ら探したんだけどメリーさん見つからなくて、実はその ドキュメンタリーの横浜メリーさんはどんな人だったのかっていうことをこうたどるね、ドキュメンタリーが実は2年前ぐらいに発表されて、だから僕らにとってはものすごく身近だったから、メリーさんの真実が分かるんですよ。でメリーさんってどうなったんだろうとか思うし、でメリーさんが生きてきた戦後っていうものがあって、横浜っていう街が見えてくるっていう、浮き彫りになっていく。でこれは一人の人間を通していろんなことが分かっていくっていうね、横浜っていう街がどういう戦後って、要するに日本の戦後っていうものも分かっていく、そういう部分ではね、ものすごい驚愕のラストシーンもあって、どんなフィクションにも、
うん、
もうこうかなわない、
うん、
ドキュメンタリーは、
うん、
すごいラストシーンが用意されてるんですよ、このドキュメンタリーには。スリリングですね、
うん、
もうとにかく僕は、中にシャンソン歌手が出てくるんですね、シャンソン歌手さんが出てくる、そのシャンソンを歌う横浜の人たちの人生みたいなもの、さっきもミスターロンリーを見たその夜に見たんで、まあ、ある種日本立てで見たよこのね、僕はここ数年の日本映画ではもう群を抜いて素晴らしい映画でした。
うん、
もう自分も含めてね、日本映画を作ってるんだけども、もうこれはちょっとね、こんなに僕ね号泣したことないでしょ、あんま映画で、
うんうん、
おえつして泣いたんですね。ニューシネマパラダイスのラストシーンで残されたフィルムを見た時の衝撃と同じぐらい僕おえつしましたね、はいはい、涙が止まらなかった、
うん、
泣いたとかっていう表現をするんだけど、うん、心で泣いてるんです大体、うん、本当に涙出ないですよ、
うん、
僕は映画を見てて、ニューシネマパラダイスは泣いたんですけど、うん、不意に訪れたラストシーンに、
うん、
でね、 若さも僕あったと思うんですけど、このね横浜メリーは泣きましたね。人生がそこに全てあります。そのメリーさんっていう人生と我々の人生すらそこに重ね合わせてしまう、そういう人生ではないんだけど、いやもうねちょっとすごいです。これはね本当に、DVD をね買ってみる価値はあるぞと。素晴らしいです。
なんかパッケージを見たんですけど、その表紙もなんかこう不思議な感じですよ ね、
一瞬ねあのアングラっぽい、
うん、そうですそうです、なんかちょっと
三階塾とかね、
そうです、白塗りのね、感じの
ラクダ感がやってるような舞踏とか、はい、ちょっと怖い感じがするんですよ。メリーさんってねちょっとそういう風に見られてたの。だけどメリーさんがある横浜であった芝居に、メリーさんが突然自分でチケットを買ってね、ホームレスお金ないんですよ、うん、でもお金にして買って見に来た芝居は当たるとか、そういう人だったんです。もうすごいいろんなことが知ってて、すごくやっぱね、メリーさんを知ってる人たちの身近な人たちが触れてた人たちの証言が重なってるから、すごくねある時代っていうものをね感じさせられるっていう。僕らね忘れされた日本人っていうね、あの随筆っていうかね、本があるんですけど、たくさん今の日本人ってね忘れされてるものっていっぱいあるんですよ。でね今の若い人たちっていうのはやっぱ温故知新っていうか昔のことを知ろうとしないのね。でやっぱね僕はなんか最近思うのは、まっすぐで真面目な生き方をしてる人たちがかっこいいと思うんですよ。でメリーさんはメリーさんの自分のこう気ぐらい気の高さっていうのはあったと思うんですね。気品っていうものが、でプライドもあったと思う。でもそうやって生き方をこう見ることによって、なんか忘れられた日本人のある一面を見ちゃうっていうね。
いや
これはね本当にあのぜひあの機会があったら、真実っていうのはねこうやって語るっていうこともあるんだよね、ドキュメンタリーでね、ある一人の人をどういう人だったのかってことを証言を集めて浮き彫りにしていくっていう、まあ基本だと思うんですけどドキュメンタリーでもね、本当にそれは素晴らしい。ただそれが過去のことをずっと語ってんのに最後に未来に向くんですよ、そこの瞬間を見た時に驚愕しますから、
横浜メリー皆さん覚えましたか、
はい、覚えるのがいっぱいで
月刊ユキサダイサオのポッドキャストいかがでしたか。月刊ユキサダイサオでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは 096-355-5200、おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ユキサダイサオの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。